Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
今月のお客様は糸井重里さん。コピーライター、エッセイスト、タレントなどなど、幅広いジャンルで活動を続ける糸井重里さんのホームグランド、それがご自身が運営するウェブサイト、ほぼ日刊糸井新聞です。1988年のオープンから今年で10周年を迎えたほぼ日は、今では1日80万を超すサイトビューがある超有名サイトになりました。そこでトークトゥートーク、今朝のキーワードは、ほぼ日10年。
ほぼ日が10年なんですね。10年超えたんですね。
超えましたね。超えましたね。
ほぼ日を始めようと思って、た時の世の中のネット状況と今とはえらいことになってんじゃないですか。
だいぶ違いますよね。そのつなぎ放題って言葉があったんですよ当時。
ありました、夜中だけつなげられる。
で夜になるとアクセスが上がるみたいな。で、糸井さんなんかずっといつでもつなげるんでしょうねみたいに羨まれたことがあって、その時僕はそうじゃなかったんですよね。
そうですか、はい、やっぱり時間気にしてこう文章書いてる時は切っといて、はい、
そうですね、
で送る時だけつなげるみたいな、
は
い、
ピーガーみたいな、
ピーやられるピーですよね、あの時代ですね、
はい、ですからそこはもう全く変わりましたよね。
Windows95 があって、で糸井さんがお始めになったのはそこから 2,3 年後ですよね。
98っていう頃ですね。98
年ですね、はい、もうすでにすばしこい人はインターネットビジネスとかやってて。
そうですね、だから僕遅いって言われました。
やっぱそうでしょうね。
言われました、言われました。
ということは、はい、時代の先端を言ってる糸井さんが俺インターネットやるんだっつったら、やっぱ声としてはもう遅いよ、
うん、そうですね、
糸井さんらしくないよみたいなことはあったんじゃないですか。
前提として僕は大体遅いんですよ。
そうですか。
そういうと変なんですけども、大体ユーザーとして面白がるところから始まるんで、人より情報が早くてなんかっていうことはまだないんですよね。ずっと若い時には原宿に事務所があったりしたもんですから、情報が早いとかっていうことで、テレビの司会者からはそういう情報はどうなの糸井ちゃんみたいなことをね、言われながらうわーと思ってたんですけど、いつでも早かったっていう試しはないんですよね、正直言って。
情報の最先端にいるからそのコピーライターとして、はい、うん、こう時代の風の先端を掴んでポーンっていうイメージ、
はい、全くないですね。
あ、そうですか。はー、
逆にちょっとこう古いけども評価されてないものとか、もったいないなと思って拾ってくるみたいな、そういう仕事の方が逆に多いですね。
ああ、そうですか、はい、そのあたりが糸井さんがあえてもともとあんまり関係なかったインターネットっていうもので、自分で自分の場を作るっていうね、ことを10年前に、10年前だから50
ぐらいですね、49とか、
49とかね、やったっていうのはすごいなと思うんですよね。一般サラリーマンでいうともう、そろそろいいかみたいな年金の計算してっていうね、頃に自分の舞台を作ったんですね、
そうですね。多分僕は奥手だったんですよ、でいろんなことを分からないで、社会的なつながりだとかっていうことをあんまり知ると効率のいい考え方をしちゃうんで、考えないようにしてたっていうところあるんですよね。ですから50になる前っていうのは、一旦いわゆるその引き受ける仕事をもう本当にどんどんやめてって。
50前でそうですか。
そうですね。で、プレゼンテーションというものがありますから、競合で、でそれで全商だった時代からその全商じゃなくなってって、やがては何商何敗になっていくんですよ。と何商何敗やってる限りはもう別になんて言うんだろうな、普通の人ですから、競争としてはいつでも同じで、だったら新しく出た人の方が良かったりっていうことを経験しますから、そこではやっぱり、このままいったらこうなるなっていうのは想像しましたね。
で、僕ら一般視聴者や一般読者にとって糸井さんがそういう思いであるとか、若干の苦悩を抱いていたっていうことについては気がつかなかったんですよね。なんかのんきに釣るのは最近釣りが好きみたいじゃんとかいいな、キムタクと釣りしてとか、そういう感じで見てたんですね、あの時代を。
それもそれで本当なんでしょうけどね。だからどっちの面もあって、 僕はいつでもそのあんまり前向きな人間じゃないんですよ。で、いつもは本当はぬるま湯にいたいんですけど、くしゃみが出たから出るぞみたいな、そういうところがあって、苦悩というよりは弱ったもんだな、
弱ったもんだな
弱ったもんだな
と。ああ、そういういい受け止め方ですね、うん、弱ったもんだな、で弱ったもんだなぐらいで、
はい、
革命的なその自分の立ち位置を変えていく、うん、今度そのメディアになっちゃうっていうね、
そうですね、
これは画期的なことですよね。
それはやっぱりいろんなことが絡まって前哨戦がいっぱいあるんだと思いますね。あの、釣りしてたっていうのも割に、なんでそんな夢中になれたかっていうと、誰も手伝ってくれないものが釣りだったんですよ。でやっぱり釣りって準備するのも、人連れてくときに車運転するのも、ホテル予約するのも全部自分でやるんですね、で大会にはもう学生さんたちと一緒に朝から順番待って並んで、ゼッケン持って、でやり方が悪ければ失敗するし、うまくいけばうまくいくし、船が上で故障しちゃったらその直さないと帰ってこられないし、でその全部自分でやるっていうことの能力が落ちてたなって自分で思ったもんですから、もともとこれが楽しかったんじゃないっていうのに気がついて、で釣りだとそれがあるんで、その練習をしてたっていうところが。
なるほど。じゃあどっかで釣りとインターネットってのは全く違うもんですけれども、はい、全部自分で一人でやんなきゃどうにも拉致が開かないって点では共通項があったってことですね。
そうですね。その練習をしてたんで、インターネットっていうものを知った時に、ああ、それはサイズは分かんないけど自分一人で釣れる魚っていうのがあるっていう場所だなと思ったんで、
ほうほうほう、
それがなんか愉快だったんですよやっぱり。